2014年6月セミナー講義世界支配陰謀話ビル・ヒューズ。
You know, one thing I've learned as I've traveled across this world.
世界のいろんなところですね、まあ、旅して回って、まあ、気づいたとか学んだことがあるんですけれども、
And that is how little I know.
それは自分がどれほど何も知らないかということです。
And when I get up to speak to a crowd of people, I recognize how helpless I am to shareand communicate what is true and right.
まあこうやってですね、大勢の人たちの前で話すためにですね、自分はどれほど無力で、神様の助けが必要だということをですね、いつも実感いたします。
So I'm going to kneel and pray and ask God to be with us.
それでですね、お話をする前に、ここで膝を伸びてお祈りをさせていただきたいと思います。
Father in heaven, amazing and awesome things are going on in this world today.
天のお父様、今日この世界では驚くべき、厳粛なことが起こっておりますけれども、
We hear of wars and earthquakes and tragedies and devastation throughout the earth.
この世界中で戦争の噂、災害、さまざまな、悲惨な出来事が起こっております。
And we recognize that these are all signs of a coming of the end of this world.
こういったものはすべてこれからこの世界で起こる出来事の印となっていることを、知るものであります。
And the second coming of Jesus Christ.
究極のイエス・キリストの再臨が近いという印となっていると思います。
Father in heaven, as we share here tonight such amazing and solemn things, we pray for the Holy Spirit to guide us, to give us clarity of mind this evening.
天のお父様、今日驚くべき厳粛な、ことを学ぶにあたって、私たちの頭脳を明晰にしてください。どうか聖霊の助けが一人一人の上にありますように。
That you and you alone would be honored and glorified this evening. In Christ's name we pray.
今晩、あなたのみに栄光が帰されることを願い、イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
ここに混沌から生まれる秩序とありますけれども、
There's a belief in our world today that the way that you get something done in this world is you make things so bad that everybody's ready for a big change.
何かですね、ことを成し遂げる目的を遂げるためには、非常にですね、その悪い状況を一旦作り出してから、その解決法として自分たちの目的を果たすような方法、事情を持ってくるということ、そういう方法があるんですね。
A German philosopher by the name of George Friedrich Hegel back in the 18th and 19th centuries created a philosophy of history.
1700年代から1800年代にかけてドイツにいたですね、哲学者でゲオルグ・ウィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルという人がいました。彼はですね、この歴史的に重要なある、まあ、哲学理論をですね、発表したんです。
It's known as the Hegelian dialectic or as order out of chaos.
これがヘーゲル弁証法、またはカオス、混沌から生まれる秩序として知られているものであります。
This is how it works.
ヘーゲルの理念というのはこのようなものなんですけれども、
You have a thesis or an idea.
1番にテーゼ過去定義とあります。
And then you create an antithesis so that you have a battle that exists between two forces。
テーゼの後にアンチテーゼ、これと全く対立するものをですね、作り出します。そうするとこの2つの間に、まあ、いさかいが生じるわけです。
And after the two forces have fought it out, then you come forward with what you wanted to get through all along, and that's called the synthesis.
そしてこのテーゼとアンチテーゼがですね、対立して戦った後で、そして混乱が生まれた後でですね、解決法としてこれがそもそも自分たちがもたらしたいというこの目的そのものである、ものを持ってくる。これが人テーゼと呼ばれるものだそうです。
This has been used again and again and again in our world, and it's being used to create a climate to pass Sunday laws today.
私たちの世界ではこの過程が、どのように用いられているかは極めて明白であって、今日ですね、まあ、日曜休業令の機運を高めるために用いられているというのです。
Now there were several men in history that have done this very thing in their countries.
この定義の方法ですね、さまざまな国で実際に用いた人たちが歴史上、何人もいました。
Adolf Hitler did it in Germany in 1933 when he had the Reichstag building burned to the ground.
1933年にドイツにおいてですね、アドルフ・ヒトラーがドイツの帝国議会ですね、まあ、火をつけて大火災を、演出しました。
Adolf Hitler created that fire in that government building so that he could then eliminate the constitutional laws in Germany、
この出来事、ドイツの帝国議会中心、国の中心部がですね、まあ、燃えるというテロ事件を、ある意味テロ事件を起こすことによって、ドイツ国民がですね、恐怖に陥れられ、その結果ですね、あのドイツの憲法を、まあ、排除するということまでヒトラーはやってのけたんです。
No, Dun Diem did it in South Vietnam in the 1950s and 60s.
1950年代から60年代にかけてベトナムにおいて、南ベトナムでですね、Diem という人物が同様のことを、行いました。
He had Buddhists by the thousands.Thrown into prisons, and it got so bad that many Buddhist priests burned themselves to death.
彼はですね、自分の目論見を実現するためにたくさんの、まあ、仏教の僧侶たちを弾圧し、そして、まあ、迫害し、その結果多くの僧侶たちがですね、まあ抗議の焼身自殺を図ったそうです。
Why did Diem do all that? Why did he create such chaos?
何のためにこの南ベトナムなので、 Diem はですね、このような混沌なの状態を、事態を引き起こしたのでしょうか、作り出したのでしょうか。
He wanted to take away the people's freedoms, so he created chaos and created a climate so they would give away their freedom.
人民の自由をですね、結果的に奪い取るためにまず混沌状態を起こし、国民を恐怖に陥れ、そしてこの、まあ、あの国を安全安定を取り戻すためにですね、国民が自由を明け渡す、そのような状態に持ってくるのが目的だったんですね。
Jesuit trained President Bill Clinton did the same thing in Oklahoma City in 1995.
1995年にイエズス会の教育を受けたビル・クリントンというですね、時の大統領がオクラホマシティの、まあ、政府のですね、建物を爆破するという事件を演出しました。
He wanted to pass terrible laws that would go directly contrary to the Constitution of the United States.
その目的はですね、もうそもそも憲法違反であるアメリカ合衆国憲法にかなわないですね、法律を議会を通過させて制定させるためにこのような演出をしたんです。
But he knew that the American people would never accept those terrible laws unless the American people were brought to be afraid.
アメリカの国民をですね、恐怖に陥れない限り、そのような事態を起こさない限り、自分の、目論んでいる法律をですね、議会に通過させるということを実現できないことを知っていたからです。
So Bill Clinton had the Murrah Building in Oklahoma City bombed in 1995 and created such terror in America that the American people were ready to accept his laws.
そこでクリントン大統領は1995年にオクラホマシティの西部のですね、建物を爆破させてアメリカ中がですね、まあ、震撼し恐怖に陥れられ、その結果、すぐに速やかにですね、自分の紹介したですね、目論んだ法律が議会を通過するようにということでした。
George Bush did the same thing in 2001. He wanted to pass laws that would destroy the Constitution of the United States.
2001年にブッシュ大統領は同様のことをしてですね、このアメリカ憲法を完全にも破壊するような法律を持ってくるためにですね、私たちの知っているような大きな事件を引き起こしたんです。
So George Bush was part of a planning process that saw planes fly right into the World Trade Center on September 11, 2001.
自らの目的を果たすために2001年9月11日にですね、飛行機が、旅客機が、あの貿易センターの建物にですね、突っ込んでビルを破壊するという、そのような、テロ事件を、まあ、作り出したんですね。
After what happened at the World Trade Center, the American people were so afraid, George Bush was able to pass the New Patriot Act and seriously destroy the Constitution of America.
世界貿易センターが爆破された後、アメリカ国民がですね、もう国中の人たちが、恐怖に震え上がって、そのような状況にあってですね、ブッシュ大統領はこの新愛国者法というですね、これは実質上憲法を破壊するような、憲法の原則を破壊するようなものだったんですけども、それを速やかにですね、議会を通過させました。
Folks, there's almost 70 years separating Adolf Hitler and all of these other three leaders. What do they all have in common?
Adolf Hitler と、まあ、ブッシュ大統領に至るまでですね、まあ、70年くらいの歴史的な隔たりが、時の隔たりがあるんですけれども、これらの人物の間でですね、共通するものとは何でしょうか？
This man, Joseph Stalin, created terror in the Soviet Union in order to destroy the liberties of the Russian people.
このヨセフ・スターリンという人もですね、ロシアの国民を恐怖に陥れて、それからですね、ソビエト、連邦という、まあ、共産帝国を築くに至りました。
And the Kremlin became known through the 40s and 50s and 60s and 70s.As the great evil empire in our world.
以来40年代、1950年代、60年代、70年代にかけて、このソビエトのクレムリンがですね、まあ、世界中で悪の帝国として、知られるようになったわけです。
And the world stood on the edge of their feet as they watched the Cuban Missile Crisis almost see a nuclear war between America and Russia.
ロシアの60年代におけるキューバ危機、ミサイル危機というの事件をですね、覚えている方いらっしゃるかもしれませんけれども、この時、まあ、ケネディ大統領の時代ですけれども、本当に今にもですね、当時のソビエトとアメリカが戦争に突入するかと思われるような、緊張が引き起こされました。
And the world stood in fear as Nikita Khrushchev, the ruler of Russia, and then Mikhail Gorbachev continued to promote.The evil empire.
時の、まあ、ロシアのですね、ソビエトの、最高指導者、フルシチョフという人でしたけれども、それから70年代、80年代になって、ゴルバチョフの時代までですね、そのような状態が続きました。
But then the crisis in the world and the chaos shifted from Russia to another power, and that was in Islam, in Iran.
70年代頃からでしょうか、まあ、ソビエトを中心とする共産圏がですね、悪の帝国として、見なされていたんですけれども、徐々にですね、70年代以来イランで人質事件が起こって以来ですね、徐々にイスラムにその矛先が向けられるようになってきました。
And now the world's eyes were turned to another evil place. First it was Iran. First it was the Soviets.
最初はソビエトだったんですけども、それからイランにですね、いや、悪党がイランにいるぞということになりましたけれども、
And then it was Libya and Muammar al-Gaddafi.
それから、リビアの、カダフィ大佐が悪党だぞということになりまして、
And then it was Saddam Hussein.
それからイラクのフセインですね、矛先が向けられていきました。
The next slide is going to be of another man named Osama bin Laden.
まあ、次のスライドに出てくる人物は、あの、オサマ・ビン・ラディンという人なんですけれども、あ、この人ですね。
And so, folk, we, our eyes, through the media, we are turned to one evil empire after another that's creating chaos throughout the world.
私たちは世の報道機関、テレビや新聞を通してですね、歴史上、いろんなですね、混乱状態を引き起こした悪の張本人として、こういった人物をですね、見てまいりました。
And then we were told of the evils of Islam again in 2001.
そして、あの、2001年の、911事件は記憶に新しいと思うんですけれども、この時もですね、イスラムがこのテロ事件を引き起こした張本人であると世界中に報道されましたね。
What do all of these have in common? They're all a focus that we've had, that we've been told, this is where evil's coming from.This is where chaos is happening.
こういった人たちのせいで、いろんなですね、世の中悪くなっていってる、いろんな恐ろしい事件が引き起こされていると私たちは思わされてきました。
But I'd like to take a look at the thing that has caused the greatest chaos in our world, and from our title of our talk this evening, the first two world wars were a precursor.To the next world war that's soon to happen.
これからが今日の主題なんですけれども、この20世紀に起こった第一次世界大戦、第二次世界大戦がですね、How should I say about precursor?
It's the, these two were the beginnings of
これから将来起こるであろう第三次世界大戦のですね、まあ予兆と。なるものであるということについてお話していきたいと思っているわけです。
You see, folks, we're all taught that wars are fought because somebody dies, somebody gets assassinated, and one nation turns against another.
通常戦争というのは、まあ、何か誰か大事な、重要人物がですね、暗殺された、殺された、あるいは一つの国が別の国に対して、まあ、戦いを挑んだ、そういったことで戦争が引き起こされていると私たちは、教えられていますよね。
But there's remarkable evidence that we're going to see tonight that the world wars that have been fought in our world, World War I, World War II, and then World War III, they have been planned many, many years in advance.
これから、まあ、証拠を挙げて皆さんにお見せしたいと思っているのは、先の大戦、第一次大戦、第二次世界大戦も、またこれから起こるべき第三次世界大戦もですね、もうすでに前もって何年も何年もかけて準備されて、その筋書きの中で引き起こされていったということなんです。
See, there is a group in our world, it's called the Jesuit Order of the Catholic Church.And they plan things years, decades, even centuries ahead in order to bring their plans to fruition.
カトリック教会にですね、イエズス会という、まあ、機関があるんですけれども、彼らがですね、まあ、裏でイエズス会のですね、カトリック教会の様々な、世界支配のためのですね、働きをしている人たちなんですが、彼ら何年も、あるいは何百年もかけて自分たちの目的を果たすために、着々と準備を進めていっているのです。
Now there was a man back in the United States. And there he is right there.
この人物、この写真の人物ですけれども、
His name was Albert Pike.
アルバート・パイクという人です。
Albert Pike was the sovereign grand commander of the ancient and accepted Scottish rite of Freemasonry and the top illuminist in America.
彼はフリーメイソンの古式公認スコティッシュ儀礼制度の最上大司令官で、アメリカのイルミナティのトップに位置する人でした。
By the time Albert Pike was a Freemason and the top illuminist in America at that time, the Masons were completely taken over by the Jesuit order.
アルバート・パイクは19世紀のアメリカのフリーメイソン及びイルミナティのトップであったパイクの時代までにはフリーメイソンは完全にイエズス会に乗っ取られていた。
And the Illuminati had always been a Jesuit front. Thus, Albert Pike worked for and was in the inner circles of the Jesuit order and knew exactly what was being planned by the Catholic Church and the Jesuits.
I gotta read the same slide.そしてイルミナティは常にイエズス会の表として存在してきた。したがってパイクはイエズス会の権力中核部内で働き、何が計画されていたかを知っていた。
Now folks, this man, Albert Pike, wrote a letter in 1871 to an Italian man named Giuseppe Mazzini.
このアルバート・パイクという人がですね、1871年にマジーニ、
yeah.
マジーニという人に手紙を書いているんですが、
Now in Albert Pike's letter that he wrote August 15th, 1871, he said that there were three world wars that the Illuminati and the Jesuit order of the Catholic Church had planned for the world.
この1871年8月15日付の手紙の中で、このパイクはですね、将来イエズス会は3つの世界大戦を引き起こす、計画を立てているという言葉があったんですね。
Now I want you to remember, he wrote the letter in 1871. The First World War was not begun until 1914.
まず覚えていただきたいのは1871年にこの手紙が書かれたということ。そして、第一次世界大戦が始まったのは1914年のことでした。
So Albert Pike's letter said, we are planning three wars 45 years ahead of the First World War.
そしてこの1871年というと、最初の大戦から40年前にすでに3つの世界大戦の準備を進めていたということなんですね。
And let us keep in mind that Albert Pike was a top illuminist, a top Jesuit, and a high-ranking person in the inner circles of the Roman Catholic Church.
彼はイルミナティという秘密結社のトップにいて、イエズス会のメンバーでもあり、実質上カトリック教会のですね、一員であったということを覚えていただきたいと思います。
Now, Albert Pike stated that the First World War was to be fomented in order to destroy Tsarist Russia.
パイクは第一次世界大戦は帝政ロシアを破壊し、広大な地をイルミナティのエージェントの直接の管理下に置くために仕組まれることになると述べた。
And to place that vast land under the direct control of Illuminati agents.
そしてロシアはイルミナティの目的を世界に促進させるためのお化け役として利用されるはずであった。
Russia was then to be used as a boogeyman to further the aims of the Illuminati worldwide.
Sorry, I've read that part already.
Very good. You just do that. World War II was to be fomented through manipulation of the differences that existed between the German nationalists and the political Zionists.
第二次世界大戦はドイツの国家主義者と政治的シオニスト、パレスチナ地方にユダヤ人国家を建設しようとする人々の間の圧倒的な意見の相違の、相応さの上に実現されることになる。
This was to result in an expansion of Russian influence and the establishment of a state of Israel in Palestine.
その結果、ロシアの影響領域の拡張とパレスチナにイスラエル国家の建設がなされるべきである。
Now this letter of Albert Pike's was quoted in Des Griffin's book Descent into Slavery, pages 38 and 39.
このアルバート・パイクの手紙がですね、デス・グリフィンという人が書いた本の、まあ、38ページ、39ページに記されているんです。
Now folks, in 1871, Albert Pike declared as one of the top Jesuits in the Catholic Church,He said that World War I would be used to destroy Tsarist Russia.
1871年にすでにアルバート・パイクがですね、このイエズス会、カトリック教会のトップにいる人が、帝政ロシアを倒すために世界大戦をまず引き起こすと言っていたんです。
That is exactly what happened.
そしてその通りのことが歴史上起こったわけですね。
After centuries of power in Russia, the Tsarist system came down when Nicholas II and his family were assassinated in 1918.
1918年にもう長年ロシアを支配してきた、皇帝ですね。まあ、そして最後の皇帝ニコラス2世とその家族が最終的に1918年に殺害されてしまったわけです。
What Albert Pike declared was going to happen exactly came to pass.
その40年前にアルバート・パイクの言ったことがですね、手紙に書いたことがその通りになったわけです。
Albert Pike said that he said World War II was to be fomented through manipulation of the differences that existed between the Germans.And the political Zionists.
そしてアルバート・パイク同じ人がですね、第二次世界大戦についてもこの大戦はドイツの国家主義者と政治的シオニストの間の圧倒的な意見の相違の相応さの上に実現されることになると言ったんですね。
Now, who was one of the major characters in World War II?
第二次世界大戦で重要な役割を演じた人物というのは誰でしたか?
It was the Germans.
ドイツ人でしたね。
And those who were the political Zionists were those who were pro-Israel and the establishment of a state for the Jews in Palestine.
そしてこのドイツの国家主義者と、シオニスト、パレスチナ地方にユダヤ人国家を建設しようとする人々の間のこの意見の違い、そういった摩擦の上でですね、第二次世界大戦が起こっていったということなんです。
This would result in an expansion of Russian influence and the establishment of a state of Israel in Palestine.
その結果、ロシアの影響領域の拡張、そしてパレスチナにイスラエル国家の建設がなされるべきであると。
Do you know what happened after World War II?
第二次世界大戦後どういうことが起こったか皆さんご存知ですか?
Russia no longer was called Russia, was it? What was it called?
ロシアはもうもはやロシアと呼ばれなくなっていましたね。代わりに何と呼ばれました?
It became known as the Soviet Union.
ソビエト連邦という国になりましたよね。
Why? Because her influence on all the nations that surrounded her, Estonia, Latvia,And several others came under the Soviet umbrella.
エストニアとかラトビアとかですね、 その他多くの国が、このロシアのですね、国境を広げて、国土が広がって、その共産圏のですね、この支配下に入ったからです。そして第二次世界大戦の結果、パレスチナにイスラエル国家の建設がなされるようになると、アルバート・パイクがもう何十年も前に言っていたわけですね。
This happened exactly as Albert Pike said it would happen.
そしてアルバート・パイクが言った通りになっていったということなんです。
Now Albert Pike said there would be one more war.
しかもアルバート・パイクはですね、戦争がもう一つ起こることになっているとまで言いました。
Now, are you beginning to see that world wars, the World War I, II, and the one that's just ahead of us, that these are all planned events?
そして歴史を見るとですね、世界、第一次世界大戦、第二次世界大戦、しかもこれから起こるべき大戦もですね、すべて仕組まれたものであるということ、見えてきましたでしょうか。
Now, in Albert Pike's words, he always says that they are, stirred up by Illuminati agents.
そしてアルバート・パイクによると、すべてですね、このイルミナティの、まあ、エージェントたちによって、働き人たちによって、こういった混乱が引き起こされ、まあ、戦争へとですね、仕組まれていったということなんです。
But folk, it's a fact of history that the Illuminati was created May 1st, 1776 by a man named Adam Weishaupt.
1776.
イルミナティという秘密結社は1776年にアダム・ワイシャフトという人によってですね、結成されたんですけれども。
And Adam Weishaupt was a teacher in a Jesuit school called Ingolstadt University in Bavaria, Germany.
そのアダム・ワイシャフトという人はですね、ドイツでイエズス会の学校でですね、教鞭をとっていた人物でした。
And Adam Weishaupt created the Illuminati while he was still working at this preeminent Jesuit university in Bavaria.
このドイツのですね、著名なイエズス会の学校で教鞭を取っていた間に、このアダム・ワイシャフトという人がですね、イルミナティを結成したんです。
And the principles of the Illuminati are exactly the same principles of the Jesuit order.
イルミナティのですね、秘密結社の原則というのは、イエズス会の原則と全く同じものであります。
It's a fact of history that the Illuminati is actually a front organization behind which the Jesuits and the Catholic Church do their dirty work.
イルミナティがまあ前面に立ってですね、そしてその後ろでイエズス会が、また裏で見えないところで、まあ、汚い仕事をするといった、そのような構図がありました。
Now lest somebody think that I'm up here tonight to simply bash the Roman Catholic Church, I want you to understand something.
私がただですね、ここで、この場に立ってローマカトリックをですね、腐そうとしていると、誤解が受けないように一言申し上げたいと思うんですけれども。
There are many beautiful Roman Catholic people that love the Bible and Jesus Christ.
聖書とイエス様、イエスキリストを愛するローマカトリックの信者さんというのは、この世界に大勢いらっしゃいます。
We're not talking about them. We're talking about the highest levels in the highest echelons of the Vatican leadership.
私がこの申し上げているのは、こういった素晴らしい人たちのことではなくて、ローマカトリックという教会制度のですね、トップにいる人たち、そこで様々なですね、世界支配を目論んでいる人たちのことであります。
It is those high leaders in the Vatican and the Jesuit order that have used and worked out the planning of these three world wars.
バチカンを牛耳っている人たちがこの世界中に影響力を及ぼして、こういった、3つのですね、世界、まあ、すでに2つの世界戦争、そして未来、将来的にもう1つの世界大戦を引き起こそうと計画をしているということなんです。
アル
バート・パイクはもう1つ世界大戦が引き起こされると言いました。
The Third World War was planned to result from the differences stirred up by Illuminati, i.e. Jesuit agents, between the Zionists and the Arabs.
第三次世界大戦はシオニストとアラブ人との間にイルミナティエージェントが引き起こす意見の相違によって起こるべく計画された。
Have you ever wondered why the Arab world, the Muslim world is stirring like a boiling pot?
今現在に至るまでですね、もうこのアラブ諸国があれほどのですね、安定のない混乱状態になぜこの収拾がつかなくなっているのか、不思議に思ったことありますか？
Albert Pike declared that it will be from the Arab world where World War III will erupt.
このパイクスという人はですね、このアラブのこういった混沌がきっかけに第三の世界大戦が引き起こされるとまで言っているんです。
And those who will oppose the Arab world will be the Zionists.
そしてこのアラブ諸国にですね、まあ、対立するのがシオニストなんですね。
And the Zionists are those who are pro-IsraelOr the Jews themselves.
このシオニストというのは、まあ、イスラエルを支持する人たち、あるいはユダヤ人自身なんですね。
Now, have you noticed in the newspaper lately that those who are the Zionists are predominantly the United States and Great Britain and NATO?
そして今現在ですね、もうこのシオニストの、まあ、代表格がアメリカ合衆国、そしてイギリス、それから、NATO なんですね。
So Albert Pike said that it would be those who were pro-Israel that would go against the Arabs, and there would be a third world war that would spread throughout the earth.
そしてこの第三次世界大戦はシオニスト、イスラエルを支持するグループとアラブ人との間にイルミナティのエージェントが引き起こす意見の相違によって起こるべき計画されたとパイクスが言っているわけですね。
Do you realize how easy it would be for that to happen? Very, very quickly.
今の世界の状況でですね、この戦争が引き起こされるのはいかに容易であるか、皆さんも見ることができるのではないでしょうか。
Have we not read in the newspaper about the leader of Syria, Assad, who has been hurting so many millions of his people?
今現在報道されているのはシリアでですね、アサドという人がその自国民をですね、もう何万人と殺害したというお話お聞きになりますよね。
And the President of the United States, Barack Obama, has said it's time for America to invade Syria.And to topple President Assad of that nation.
そしてもうこのアメリカの合衆国の大統領、オバマ大統領がですね、もうそろそろアメリカの軍を、派遣して、シリアに派遣して、このアサドをやっつけ、シリアの混乱を収めるべきであると言っています。
And what would be the result if the United States were to invade Syria?
もしアメリカ軍がですね、シリアに侵入したら、その結果どうなると思われますか？
Immediately, Israel and NATO and England would all come in on the side of the United States.
直ちにイスラエル、英国、そして NATO がですね、そのアメリカを、まあ、後ろから支持する、後押しすることでしょう。
And who would come in on the side of Syria?
シリアの側には誰が参戦すると思いますか？
Russia.And China and other communist countries.
ロシア、中国、その他の共産国のはずです。
And folk, we would have World War III right in front of us.
そのような状況が起こるとも私たちの目の前で第三次世界大戦が繰り広げられるようになるわけです。こういった単純な筋書きでですね、今にも起こりうる状況なのであります。
What would be the point of a third world war? Albert Pike tells us what they have planned.
そしてこの第三次世界大戦を通して何が一体計画されているのか、どのような目的でそれが引き起こされるのか、アルバート・パイクスはこのことについても述べています。
He says the Illuminati or the Jesuits plan to unleash the nihilists and atheists and provoke a formidable social cataclysm.Which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery, and of the most bloody turmoil.
紛争が世界中に拡大するように計画されていた。我々は無政府主義者と無神論者を解き放ち、恐るべき社会的大変動を引き起こすことを計画した。こうしたことすべてにおいてその恐怖は絶対的な無神論の効果、凶暴さや流血の騒動の始まりを諸国民にはっきりと見せつけることであろう。
Everywhere the citizens obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries will exterminate those destroyers of civilization and
こうして至るところで諸国民は世界中の少数派の革命家から自らを防御することを余儀なくされ、それらの文明社会を破壊する者たちを根絶しようとするであろう。
Albert Pike is talking about a terrible, awful war and chaos and bloodshed all over this planet.
アルバート・パイクはこうしてですね、もう世界中で引き起こされる、この戦争、流血沙汰、こういったことをもう前もってですね、まあ、そのことについて、起こることについて語っているわけです。
And for what purpose? What is the goal? What do the Roman papists and the Jesuits, what do they want to give to the world after all this chaos and bloodshed? What will be the solution?
こういった混乱状態、流血沙汰の後にですね、何を成し遂げようと、この、法王教の人たち、アルバート・パイクスをはじめとする人たちはですね、目論んでいるのでしょうか。
アルバート・パイク tells us the world will be ready to receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer brought finally out in the public view.
アルバート・パイクスはこのように言っています。諸国は最終的には公共の目に明らかになる全世界絵のルシファーの純粋な教理の明示によって本当の天候が授けられるであろう。ここでアルバート・パイクは何を言わんとしているのでしょうか。
The pure doctrine of Lucifer.
ルシファーの純粋な教理とは何でしょう。
What is he talking about
there? 一体何のことを言っているのでしょうか。
When Albert Pike speaks of three wars that have been planned, he is revealing the Jesuits' plan for the entire world.
計画されていた3つの大戦についてパイクスが語ったとき、彼はイエズス会の世界的な計画を暴露していたのである。
As far back as 1871, the Jesuit order had planned the wars of the 20th century.
1871年にはすでにイエズス会は20世紀の大戦及び現在のテロとの戦いを計画してきた。
say, Bill,
皆さんはもしかしたらですね、こんなこと学校では習ったことないけれどもとおっしゃるかもしれません。
I was told that World War I was started because the Archduke of Austria was shot.
誰でしたっけ、第一次世界大戦はオーストリアのですね、ある皇太子ですかが暗殺されたのがきっかけに勃発したと学んだのではないでしょうか。
The shooting of the Archduke of Austria in 1914 was simply the excuse that was given to bring the world into World War I.
このオーストリアのですね、大公の、まあ、暗殺事件というのは単にですね、この世界的な第一次大戦を起こす一つの、まあ、方便に過ぎなかったのです。
And I thought World War II was about Adolf Hitler and Benito Mussolini.
第二次世界大戦をもたらしたのはアドルフ・ヒットラーやベニート・ムッソリーニ、そういった、まあ、独裁者たちではなかったのかと皆さん思われるかもしれません。
And how about the lie that we've all been told for why America and Japan went to war in 1941?
そして私たちはですね、1941年にアメリカと日本が戦争に入りましたけれども、なぜそのようになったか、皆さんはどのように、聞いていらっしゃるでしょうか。
That war, folk, was not created because Japan was wanting to expand its horizons and attack the United States.
太平洋戦争というのは日本がですね、まあ野心的になってもっと自分の領土を広げようとしてですね、アメリカに攻め入ったという、それが理由ではないんです。これは真実ではありません。
In this book by Hamilton Fish called FDR, The Other Side of the Coin.
ハミルトン・フィッシュという人が FDR、コインの裏側という本を書いたんですけれども、
He was a congressman during the presidency of Franklin Roosevelt.
彼はフランクリン・ルーズベルト大統領の時のですね、国会議員でありました。
And he tells the real story as to why Pearl Harbor happened in 1941. 1941
年にどうしてこの真珠湾攻撃が行われたのか、本当の、まあ、そのことについての真実をこの本で語っています。
And this man is not some back alley fool. This man was a congressman in the United States of America.
彼はそんじょそこらのですね、まあ、デタラメを言う人間ではなくて、本当に歴史とした当時の国会議員だったわけです。
Fish says in this book why the Japanese attacked the United States.
なぜ日本がアメリカを攻撃したのか、そのような、行動に出たのかですね、本当の理由がこの本には書かれています。
Hamilton Fish says that FDR gave the Japanese ambassador Nomura a ultimatum that the Japanese withdraw all of its armed forces from China and from Indochina.
時の大統領、ルーズベルトがですね、日本の、まあ、天皇にですかね、天皇陛下に迫って、中国満州からまたインドシナから日本軍を撤退させるようにとの圧力をかけました。
Hamilton Fish also brings out that the United States and other allied powers created an economic embargo around Japan.
そして、まあ、アメリカ合衆国をはじめとする、まあ、連合軍がですね、日本を、まあ、経済的にも軍事的にも、包囲網を敷いて、日本をどんどんどんどん追い詰めていったわけです。
The Japanese had no choice. Franklin Roosevelt was forcing and driving the Japanese to attack the United States.
そして最終的にもう日本がですね、もう仕方なくアメリカに攻撃を仕掛けるようにどんどんどんどんルーズベルト大統領は追い込んでいきました。
And why would Franklin Roosevelt do such a dirty thing as that?
なぜフランクリン・ルーズベルトはそのようなひどいことをですね、行ったのでしょうか。
He wanted desperately to bring America into the war, but the American people wanted to stay out of war.
アメリカ国民をですね、戦争に巻き込みたかったんです。しかし当時の世論はアメリカが戦争に、参戦することにですね、反対でした。
Franklin Roosevelt had to find an excuse to tell the American people we must enter.This war.
アメリカをがどうしてもこの戦争に参加すべきであるということをですね、まあ、そのための最もな理由を作りたかったんですね。
And when Pearl Harbor was attacked, and Americans knew nothing of what Roosevelt was doing to the Japanese with the ultimatums, it appeared to America that we had to go to war.
真珠湾攻撃がなされた時に、アメリカ国民はその裏でアメリカの大統領が日本にどんどんどんどん圧力をかけてきて、日本を真珠湾攻撃へと追い込んでいたことをですね、全く知らなかったわけです。
You see, Franklin Roosevelt was a member of a secret society that was controlled by the Jesuit order called the Council on Foreign Relations.
このフランクリン・ルーズベルトという人はですね、イエズス会の配下にある秘密結社の一員でありました。
And they goaded him and drove him and said, you do whatever it takes, but get America into this Second World War.
そしてイエズス会の命令でアメリカをぜひとも戦争に巻き込みなさいということが、まあ、ルーズベルト大統領に課された至上命令であったわけです。
These wars have been on the Jesuit chalkboard for over 130 years. To them and them alone is the responsibility for these horrible catastrophes in this world.
これらの戦争は130年間以上もイエズス会の黒板に書かれていたことであり、彼らに、そして彼らだけに、その恐ろしい戦争の責任がある。
The visible leaders that are paraded before the world are mere puppets whose strings are being pulled by their masters.
世界の前で行進していた目に見える指導者たちはただの操り人形であり、その糸はその主人に引っ張られていたのである。
What we're going to do now is take a few moments for a break, and after the break, I want to look at some of the unanswered questions from these three world wars that have been planned over 130 years ago.
これから休憩時間に入りたいと思います。15分ですかね。その後、後半の時間で、これらの3つの世界大戦について、まだ解決されていない疑問などについてですね、お答えしたいと思っております。